ございます。聖書と福音の時間です。冬の朝といえば霜柱と水たまりに張った氷、それが当たり前だという地域もあれば、そんなの見たことないという場所もあります。当たり前という基準は曖昧ですね。でもいつの時代でもどんな地域や国でも変わることのない基準があります。それが聖書です。今日もこの聖書からキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。さて、毎年1月になると成人の日がやってきますね。大人の仲間入りをする節目の祝いです。昔は元服という儀式を持って大人と認めました。特に侍の社会では元服すると三つのことをしたそうです。第一に髪型を変えるんですね。逆焼きという前髪を切り落とすんです。この儀式は首を落とすという意味が秘められているそうです。つまり子供時代の私は死んだんだ、子供の私の首は落とされた、過去の私はすでに死んだものとなったっていうことですね。第二に幼名から大人の名前に変えるんです。厳密には実名に戻すんですね。幼い頃の名を持っていたあの少年はすでに死に、元服を果たして今ここに立っている自分は別人であるという意識なんです。本来の自分に回復させられた私は今や新しい人間であるというわけなんですね。第三に刀を刺すようになるんです。もちろん本物の刀ですね。ところでこの刀は何のために元服を持って刺すようになるんでしょう。刀を常に持ち歩く理由の第一は人を殺めるためのものではないんです。それは名誉のためにいつでも命をかけるという意思表示なんですね。大人になったからには主君と自分の家の名誉を汚させないし、また自らその名誉を汚すようなことがあれば、自分の刀で自分を始末するために刺していたものであるって言うんです。侍の社会の中では命よりも名誉の方が大きなものだったんですね。そしてこの自分に対するイメージが明治維新で大きなエネルギーになっていったということは言うまでもありません。私はこの元服の意味を教えていただいたとき、聖書の語る人間観に少しだけ近いものがあるなと感じました。というのは、聖書によると人間こそは神の名誉、神の栄誉を表すために神の本質に似せて作られた最高傑作であるからです。神様はこの天地万物をお作りになりました。自然界の様々な命あるものを創造されたんです。しかし神のお作りになった作品の中で神の本質に似せて作られたのは人間だけなんですね。人間は全知全能の神に似せられ、またいよいよ似ていくように作られたということほど人間存在の尊厳を際立たせているものはないと思います。あなたは神の賢さ、神の優しさ、神の正しさ、神の清さ、神の美しさを反映するという目的を持って作られたのですよって聖書は語るんですね。ところが現実の世の中を見てみると、これが神の最高傑作のすることだろうかというようなひどい事件が横行してるんですね。まあ、今年の成人式も全国各地で荒れましたね。また犯罪や憎しみや無ごたらしい事件に盆も正月もありません。うんだりするような事件がこれでもかこれでもかと起こるんです。人間が神による最高傑作であるなら、どうして人間はこんなにひどいことをしでかしているんでしょう。先日新聞の投書欄にこんなことが書いてありました。実家のある小田原へ里帰りした時、外国のお客さんも一緒に連れて行ったっていうんですね。というのはこのお客様は太宰治の大ファンだったんです。そして小田原にはこの太宰治の代表作、写用のモデルとなった 太田静子が住んでいた雄山荘という別荘があるんです。ところが、現場へ行ってびっくり仰天したんですね。なんと、建物は火事のために見るも無残な姿に変わり果てていたからです。どうも不審火のために燃えてしまったんですね。この雄山荘は、初めから焦げ臭い焼け跡の姿をしていたのではありません。はじめは昭和初期の実業家が税を凝らして建てた立派な立派な豪邸別荘だったんです。しかしその後で何者かが火を放ったがために惨めな残骸になってしまったのです。人間も同じです。人は初めから罪人として作られていたのではありません。はじめは神によって最高傑作として作られていたのです。しかし、作られた後で、火事よりも恐ろしい罪を抱え込んだがために、見るも無残な罪人になり果ててしまったのだって言うんです。では、火事よりも恐ろしい、火炎よりも恐ろしい罪とは、具体的にどのような罪のことを言うんでしょう。それは、自分の作り主を無視し、反逆し、神から離れて自分勝手に生きるということを聖書は罪って言うんです。それは自分自身を神として拝みながら生きることです。あるいは神ならぬものを神として依存して生きる生き方なのです。この罪の結果、滅びに至ることが定まってしまった、その人間を救い出し、そして人間を復元し、回復させ、新しくするために来られた救い主がイエス・キリストなのです。キリストは、まずあなたの罪をすべて取り除き、あなたに新しい命を授けるために十字架にかかってくださいました。そしてあなたの罪の責任を全部代わりに引き受けてくださったんです。あなたが過去にどんな罪を犯したとしても、神からその責任があなたに問われないようにするために身代わりになってくださったのです。聖書にこう書いてあります。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。キリストはあなたを罪と死という惨めな結末から自由にするために来てくださったのです。昔、インドでサティという習慣がありました。これは夫が亡くなった後、残された奥さんも火炙りにされて殺されてしまうという習慣なんです。昔、インドでは女の子は10歳や12歳で20歳、30歳の年齢差のある男性と結婚させられていましたから、当然先に亡くなるのはご主人の方です。後に残るのは圧倒的に妻たちでした。そして彼女たちは焼き殺されていくのです。これに抗うことはできませんでした。それは長い間続いた伝統であったからです。ところがやがてイギリスが乗り込んできたんですね。そうしてインドを植民地にしたのです。しかし昔から続いてきたヒンズー教の慣習はそう簡単になくならなかったんです。ヒンズーの司祭たちがあくまでもこれは今までずっと続いてきた、これは伝統であり慣習であり、そして慣習であるがゆえにそれは存続させるべきであろうというふうに強く主張したからです。それに対してイギリスの海軍大将チャールズ・ネイピアという将軍はこう答えたと言われています。そんなに慣習を尊重するというなら、我が国にも慣習があると知っておいた方がいい。我が国では男が女を生きたまま火炙りにしたら、その男は絞首刑にする。さあ、互いの国の慣習に従って行動しようじゃないか。圧倒的な力を持つ国の原理が支配される国の原理を飲み込んだ形で無効にしたのです。罪と死の原理は全ての人間に働いています。しかしそれを飲み込む命の原理はキリストを受け入れる人間により強く働くのです。どうぞあなたもキリストを受け入れ、 罪の許しと永遠の命を得てください。心からお勧めしたいと思います。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。